さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以前メルマガとかでもポッドキャストでも話したかな、プロボクサーと知り合ったって言ったじゃないですか。
おー、はい。
で、一回お酒飲もうよっつったら付き合ってくれて、東京で飲んだりもしたんですけど、
うん、
その時の飲み屋さんの社長まで出てきてくれて、いろいろ紹介してフォロワーになってください、なってあげてください、みたいなお願いしたり、喜んでたっていう話したと思うんですけど、
はい、
その、ボクサーから連絡が来まして、
うん、
月に2、3回来るんですけど、なんだかんだ言って。すごいですよね、今ネットってね。僕名刺渡したんだけど、
うん、
名刺からも調べられる、簡単に調べられるだろうけど、楽勝塾のことが分かったみたいで、で、美容室経営者でもないのに、メルマガ登録したんですって。
面白い。
ね。で、なんか、最初は、美容業界のこと話してるんだとか、売り上げのこと話してるんだって思ったらしいんですけど、何個か読んでたら、なんか自分にもすごいこれ、共通してメリットがあるっていうか、なんか大切なこと言ってるなって思ったってことが返ってきたんですよ。
すごい。
どこがって思うじゃないですか。プロボクサーと美容師って。でね、ちょっとそこの記事だけよ、使ってもいいって言ったから、話しますけど、っていうか読みますけど、はい、すっかり読者です。毎日更新されていて、すごいですね。自分を商品だとしての、スポンサー営業活動など、活かせることがたくさんあるので、とっても参考にさせていただいてます。って来たんですよ。すごいなぁと思って、この意識が。僕はマーケティングとか仕組みって、もう本当、世界のトヨタだろうが、一人でやってる、例えば居酒屋さんだろうが、共通してると思ってることは事実なんです。
はい。
ただ彼はほら、商売人じゃなくてボクサーじゃないですか。
ねえ。うん、
だけど、駆け出しって言ったら本当失礼だけど、まだこれからの人だから、やっぱりスポンサーが欲しいだろうし、うん、試合のチケットを買ってくれて見に来てもらうのも一部自分の収入になるらしいんですよね。
ああ、そうです
ね。よくお笑い芸人さんたちが自分たちでなんか、ライブハウス借りてやったりするじゃないですか、チケット。
うんうん。
それと一緒らしいんですよ。
へえ。
で、だからその活動ですよね。要するに売り上げじゃないけど、
うん。
お客さんっていうかみんなにこう、あ、じゃあそこ行きたいよ、行くよとか言っていてあげるよって言ってくれて、チケット買ってもらったりとか。
お
ー。なんか、ちょっとじゃあスポンサー協力するよ、みたいな、ね。
うん、うん。
何千万、何百万とかっていうスポンサーじゃなくて、じゃあちょっとこういう、なんかスポンサーみたいな。
うん、
うん。そういうのを集めてるらしいんです。
あー。
うん。でも営業マンじゃないから、どうやってスポンサー集めていいかわかんないとか、チケット売っていいかわかんないみたいな。
そうですよね。
そういうのになんか参考になってるっていう風に書いてきてくれて。だから、ある意味すごいなと思うし、やっぱり、もうちょっとこう、外から見たら、やっぱり共通してるよねっていうかね、なんかお客さんにこうしてもらうってことに関しては共通してる方があるよねって。
すごい、じゃあ。
いや、でもほんとそれに気がつくところがすごいと思う。
ああ、ねえ、そうですね。
まあ、僕からすると、どこを参考にしてくれても嬉しいんだけど、
うんうん、
今度会った時に聞いてみようと思って、どこの参考になったって言って。
あ、本当ですね。見たい。
ね。
そうなんだ。いや、今私もちょっとなんかちらっと思ったのは、
うん、
なんか、似たことを私も逆、視点から気になったんですけど、
うん、
佐藤さんが、うん、確か前のなんか、メルマガで、なんか、うん、 こんなお客さんへとかって、うん、なんかメッセージを書くといいっていうようなことをおっしゃってたんですけど、
はいはいはい。
で、そんなに、なんていうか、窓口ちっちゃくしちゃうと、
うん、
こんなことを思ってるあなたへって言っちゃうと、それを思ってない他の人たち、うん、メルマガ読者のたくさんの 何千人とかっている人たちに、
うん、
届くのかなって、なんかいらん情報になっちゃわないかなとかって、失礼な話ですけど、
ああなるほど、
時にそう、うん、逆に、
うん、
そう、あのなんかいいのかなって思ったけど、なんか佐藤さんはよくこれで困ってるあなたへとかっていうと、うん、あのそう、その方がいいですよって言うじゃないですか、
うんうんうん、
だけどボクサーの方に届くわけだからなんか多分共通した、
うん、
ビビッとくるものがあるんでしょうね、不思議。
あ、確かに確かに。あのね、まあ、あの僕らの用語で言ったら、ほらターゲットを絞れとか
言いますよね、マーケティングのこと、
うん、いいとか、うん、
はい、
あの例えば100人の顧客がいて100人で案内するよりも、
うん、
あの20人だけ
に
案内した方がいいよとかって、うんうん、まあそうい
ますよね。
うん。そういうことになるんですけど、はい、でもそれはね、正しいです。
あと、
うん、絞った方がいいですよ。
うん。
あの、なぜかっていうと、あの、なんだろう、最近見ないけど、アメ横とか行くとやってますよね。なんか、ほら、いらっしゃいいらっしゃいみたいな感じで。
おー。
誰でも引っ張ってるわけじゃないですか。
うん。
いらっしゃい、いらっしゃいはいいけど、まあ、こう、賑やかでいいですけど、そういう商店街行った時はね、ああいうとこは。
はい。
だけど、僕が、例えば何がいいですか？じゃ例えば僕がカニを買いに来たとするじゃないですか。
はい。
その時にいらっしゃい、いらっしゃいって言われたら、ちらっと見るかもしれないけど、みんな言ってるんですよ、いらっしゃいって。
そうですよね。
安い安い。で、僕が買いたいのは、干物でもないし、マグロでもないし、カニだよと。
うんうん。
って思ってる僕にとって一番刺さる言葉は、カニが安いよって言われたら、パッと見るじゃないですかね。
おー、そうですね。
うん。でもあんなかわざわざいるお客さんで、カニを求めてる人って、こんなにわざわざいたって、こんなもんでしょ、きっと。
うんうん、うん、うん。
でもそこはカニを売りたいわけだから、カニをほら、メインに売ってるわけだから、うん、カニって表に出した方がいいに決まってるじゃないですかね。
それはまあそうですよね、うん。
ターゲット絞ってるわけでしょ、要するに。
はいはい。
うん。そういう意味合いかな。絞った方が刺さるよっていうのは。
じゃあ、カニを求めてない人が、カニ安いよって言われたらどうなるんですか、うん、
あ、これはね、これも面白い。例えば、直美さんスーパー行くじゃないですか。
はい。
で、まあ、適当言いますよ。今日はカレーにしようと思ってスーパーに行ったりするでしょ、きっと。
ね、はい、思いますよね。うん、
だから、スーパーの場合は、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、安い、安いよとはやってないと思うけど、
うん、
女の人が何気に他のとこもチラ見していくでしょ。
ありますね。
そしたらなんか、急にマグロが食べたくなったとか。
あります。
あるでしょ。
あります。
なんか、急に餃子が食べたくなったとか、
はい。
見ちゃったら。
うんうん。
そうすると、カレーの材料を買う目的で言ったら、急にパッと変わるわけじゃない。一瞬で変わるわけでしょ？それとか、
はい、
ついで買いする場合もありますよね。これもちょっと買っといた方がいいみたいな。
ついで買いね。はい、しちゃいますね、
うん。それってどういうことって、声はかけられてないけど、見せてるわけでしょ？現物を。
はい。
あって。だからそれでこう、ちょっと、こう、なびくところがあるんですよね。
確かに。
だから、ターゲットを絞るってすごくいいこと。です。
ああ、そういうこと。そっか。じゃあ、それ目当てだと思ってなかった人の心にも、くすぐっちゃうことがあるってことですよね。
うん、そうそう。
ああ、そういうことか。
うん。だってね、これね、わかりやすい例えだけど、例えば、プラス1000円でなんかできるっていう、割と低単価なものをやるんだったら、それはたくさんの人に紹介した方がいいですよ。ターゲット絞るよりも。だって、1000円だから、さっき言った、ついで買いする人が出てくる可能性あるじゃないですか。
そういうこと。はい。うん、
だけど仮に、どのぐらいが一般人の人って、ちょっと勇気を出さなきゃ払えないんですかね。4000円かな、5000円か、3000円か、5万円とか。
うん。
高いものを、まあ、進めるとき、紹介するときに、1000円のお金も払うの嫌だとか、2000円でも高いって思っ ってる人にやったって意味がないでしょ。
うん、
案内しても意味がないじゃないですか。
はい。
だから、絞った方が楽ですよね、こっちも。DM するにしても、SNS で配信するにしても、例えば、そういうのはもう配信量も減るし、いろんな人のことを考えて書かなくて済むじゃないですか。
ああ、もう刺さりそうな人にだけっていうこと。
そうそうそうそう、そ
う。
DM だったら切手代が安くなりますよね。絞っちゃうと。
ね、書くのも減りますしね。
そうそうそう。で、じゃあ例えばポップだったら、もう子供からおばあちゃん、下手したらおじいちゃんが来てれば、おじいちゃんになって見るわけでしょ。
そこ
に5000円だ、1万円のメニューを書いてあったって、俺には関係ない。僕はこれわかんないなんて判断になっちゃうだろうけども、
うん。
その時の出だしのところに、さっきのカニじゃないけど、どうしてもカニが食べたいあなたへって言ったら、見ますわね、それはカニ食べたい。
まあ、確かに。なるほど。
高くて買えないと思ってませんかとか、カニを買えないと思ってませんかとか。書け、はい、ほんとカニ食べたいけど高くてさってみんな思ってるわけじゃないですか。そういうことを書くとやっぱりそこ注目しますよね。もともと高いメニューは全員にやってもらうなんて不可能な話だから。
うん、
だからそうやって絞ることによって、より相手が注目しやすくなるというか、インパクトを受けやすくなるというか。
うんうん。
っていうことですよね。そういう意味合いでターゲット絞った方がいいよっていうことです。
うん、
中にはいますよ。日頃お金使わない人が、これはちょっと興味があるなってやるっていう人も出てくるかもしれないけど、
あ、
その時はもう内容ですよね。内容をどう書くかみたいな、どう見せるかっていう言い方が合ってるから。
うんうん。
うん、なるべく、ポップの場合だったら短文がいいし。っていうことでお客さんをより掴みやすくなるというか、お金を使ってもらいやすくなるっていうことですよ。で、よく使いますよ。うちの店、その最初の一言、ターゲット絞る言葉は。
あ、そうですか。
うん。トリートメントに興味がある方に朗報ですとか。
おー。
うん。だって、もうトリートメントそのものに、たとえ1000円でも興味がない人はもう一切見ないだけの話だけど、トリートメントに興味がある人は多分今までにそのトリートメントのいいイメージもあると思うけど、悪いイメージはいっぱい持ってるはずなんですよ、お客さん。
うん。
時間かけたけど何も変わらないじゃんとか、高いだけじゃんとか、2日したら元へ戻ってるじゃんみたいな。
うん、
翌月またここへカット来るときにはボコボコの髪の毛になってるみたいな。なんか、そういう、なんていうんですか、お酒みたいなもんですよね。その時美味しいって飲んだけど、その美味しさってずっと続かない。酔ってる状態ってずっと続いたらまずいけど、続かないわけじゃない。だからそういう意味ではお客さんって気持ちいい状態、いい状態ずーっと維持したいわけだから。
うん、
だからトリートメントの時なんかはそうしたりしてるし、今までの、なんだ、宿毛矯正なんかだと、パキパキになり、宿毛矯正ってやるとパキパキになると思ってませんかとか、そのパキパキっていうのはお客さんの言葉から拾ってるんですけど、
うん、
僕らが考えた言葉じゃなくて、要するに、痛くなってツンツンしててっていう意味だと思うんですけどね。
うん、
って思ってませんかってやると、そう思ってる人はやっぱり食いつきますよね。そうじゃないよってことを言いたいんだけど、
そうですよね、うん、そうか。
だから最初からいいこと書いちゃうよりも、なんかその人の思ってること、日頃素で思ってることを見出し、キャッチコピーに持ってくると刺さる。これもターゲット絞ってるってことです。
うん、そっか。それもありましたよ。なんかメルマガに、なんかストレス感じてませんかみたいな、なんかメルマガ。お客さんから何か言われたことを、
うんうんうんうん。
なんか、まあ、ストレスっていうか、なんか感じることありますよね、きっとね。美容師さん、うん、プロだから。
これ確か1ヶ月ぐらい前に出したメルマガだったかな。
はい、多分。
書いた記憶がある。
ありますよね。なんか、うん、そういう一言は使えるみたいな。
そうそうそう。そうそう。まあ、パッと出てきたんだけど。
はい。
例えばなんかメニューとかなんか商品でも紹介したときに、まあ、言葉に出してくれた方がすごく嬉しいんだけど、
うんうん、
高いよねとか、高いねとか、こんなに払えないよとか、できないよとか。
はい。
まあ、柔らかく言ったとしても多分、 営業かけてるこっちからしたらズキッとくる言葉なんですよ。高くないよって上から思う人もいるかもしれないし、あ、やっぱりちょっと高いかって思う人もいるかも。美容師側の話ですけどね。だけどいろいろお客さんの声には多分そういうふうに自分たちがいろいろ精神的にこう反応するものっていっぱいあるんです。だったら見出しにこのトリートメントちょっと高いですって書いたらどうっていう話です。でそんなことしたらちょっと高いって言っちゃったらもう最初からみんな引くんじゃんって思うと思うんだけど、お客さんがそう思ってるわけだから、
はい、
でちょっと高いですけどって書いた方が、
刺さるのか、そうか。
あのね、これね、もう何年か前に家電屋さんの電子レンジのあのポップっていうか、まあ、広告ですよね。ポップだよね。家電屋さん行ったら、あの、見るとはなしってことないんだけど、電子レンジが本当に欲しかったんだけど、電子レンジ売ってるとこ探して、ここだ、ここだって言ったら、一番あの、高い位置に、なんだっけな、一番右側か、左側か、左側に電子レンジが置いてあって、あの、20万円もする高い電子レンジって、20万円もするって書いてあったのに、なんか20万円高いよっていうようなことが書いてあったんですよ、見出しで。で、よくこんなポップ書くなって思ったんですよ。うわ、安いよ、安いよじゃないですか。30% 引きだとか半額だとかって、家電屋さんって書きたいわけでしょ。
はい。
うん。だけど、それが見出しにドーンってポップがあったんですよ。
もう高いぞっていうことですね。
高いよ。で、いや、面白いなと思って、こう、パッと見に行ったら、そこに、近くに入って初めて読める字なんですけど、あの、
うん。
って一個一個にでっかいそんな長文書けないでしょ。
はい。
近くに行ったら、20万円って高いですよね、みたいなこと書いてあって。だけど、これは子供でも簡単に、ほぼ全ての料理が作れます、みたいな。で、こんなことできます、あんなことできます、そんなことできます、みたいな。ことが。書いてあるんですよね。で、そう思ってそこを見に行く人って、やっぱりその20万円高い電子レンジっていうところに興味があるのか、なんでこんなこと書くのかっていうのもあるだろうし、20万円払ってもいいと思ってる人がそこ見に行きますよね。例えばお金がふんだんに持ってて、一番いい電子レンジじゃなきゃやだ。
ねえ、言いますよね。今、最新のものが欲しいとかって。
そうそう。
はい。
だそういう人たちには食いつくわけです。で、片方、あの、これの真逆をやると、こんなも料理もできます、こんな料理もできます、こんな料理もできます、これ3分でできますとかって、大体書きがちじゃないですか。
あ、先に書きますよね。いいことを。
例えば、今の流れで言ったら、子供でもどんな料理でもすぐ作れる電子レンジって書いたら、それは見に行く人たくさんいると思うんですよ。そこへ集まるっていうか。
はい。
一番下に20万円って書いてあったらどう思うんですかね。
まあ、そうだよね、とか思って、あ、まあ、しょうがないなって。
そう。電子レンジに多分求めてることって多分一緒だと思うんです。
はい。
もっと言うなら掃除が楽とか、
ああ、そうですね。
みんな困るじゃないですか、なんか掃除する。掃除が楽とか、まあ、いろんなそういうこと、みんな思ってる方は一緒なんですよ。頭に最初に何を持ってくるかで、そこに集まってくる人が違うでしょ。
ああ。
だから、ありきたりのことですよね。こんな料理ができる、こんな料理が、ね、簡単にできるっていうのは。だからよく言うところの美容室ってみんな同じ宣伝文句してるでしょ。そしたら安い方が買えますよね。
そうですね。
あの、A 電気は、これを例えば5万円で売ってたけど、B 電気行ってみたら4万8000円だったからこっちで買おうになっちゃうわけじゃない。
はいはい。
だそうじゃないでしょって話ですよね。僕たちが。だ話元に戻すと、いくらの単価のものを売りたいのかでやっぱ使い分けが必要なんですよ。本当に1000円、プラス1000円とかなんかでできるんだったら、これは本当に一般大衆全員に向けて書いた方がいい。ついで買い的なところがあるじゃないですか。
ああ、ついでにいかがですかとか。
そう。だけど、あの、ちょっと単価がいい。単価がいいって日本語は曖昧だけど、 自分のお店のお客さんの反応が3000を超えると高いっていうだったら3000超えるもの、5000を超えると高いっていう人が多くなるなと思ったら5000を超えるようなものの時は、ターゲットをグッと絞っちゃった方が、逆に優越感ありますよね。
まあ、確かに言われてみれば。
払う方は。
はい。
なんかこういう高いってわざわざ言ってるものを、ちょっとこれ やりたいんだけどっていうの。
なるほどな。
伝わりました。
はい。なんとなく怖いですけど、それやってみた方が面白そうですね、うん、反応違いそうですもんね、
うん、話長くてもあれだけど、たまにね、カード会社からの案内で、
うん、
こういう企画がありますみたいな、なんかのが案内で来るときがあるんですよ、
うん、
と例えばビジネスクラスで行く、例えばグアムとか、
うん、
ビジネスクラスで行くハワイとか、
うん、
ファーストで行くイタリアとか、
はい、
なんか有名なホテルとかあるじゃないですか、
うんうん、
高いだけは知ってるよみたいな、今ふっと出てこなかった、うん、今はもう最近話題にもならなくなっちゃって、ちょっと問題があるのかな、シンガポールとかどっかにほらすごい高いビルがあって上にプールがあるみたいな、
あ、はいはい、う
ん、そのホテルに行くなんとかとかって案内が来る、
はい、
うん、もうその瞬間にビジネスだ、ファーストだ、そのすごい高級な有名なホテルへ行くっていう書いてる時点で高いよってみんなイメージ持ってるわけじゃないですか。行けるわけないじゃん。
うんうん。
だけどやっぱ興味あるから見ちゃいますよね。
うんうんうん。
値段だけでも知っとこうかなみたいな。
あ、そうですね。
で、読んでいくと、いや、ポイントで、なんか行けると。
お
ぉ、うん。要するに、ポイントがある方だけにご案内してますみたいなのが出てくるんですよ。だから、ポイントがある方、まあ、たまたま僕がポイント持ってたから来たわけです、その案内が、
うん。
で、なおかつ、ポイントでいけるってことは、ただってことですからね。そうすると、すごく興味津々ですわね。
うん
うん、でそうじゃなかったら、普通だったら、そんな、いや、ファーストなんていいよって思うところが、あ、いけるじゃんって思ったら行っちゃったりしますよね。でも、ちゃんと商売はやってるんですよ。あ、まあもちろんポイント使うっていうのは、僕らはただだけど、ただじゃないんですよね、あれね。企業間でお金が動いてますからね、ちゃんとね。
うんうんうん。
で、なおかつ、一回そういうの経験してみるといいけど、びっくりするようなホテルとか、ファーストとかビジネスで行くと、オプションが半端ないですからね。
高いですよね。
高いです。だって、エコノミーで行った人に、例えば1万円とか3万円のワインっていかがですかってなかなか払わないんじゃないかなって思うんだけど、
うん、
ビジネスファーストで行ったら、もう大概紹介されたら5万円以上のものが多いですよ。そこで、いや、いらないです、いらないです、いらないですって、なんかすごい、なんか小さい自分がいるじゃないですか、そこに。
うんうん、
なんとなく、いや、ちょっとお金使っとかなきゃまずいかなって気になるよね。
まあ、ポイントだけでいけちゃってるから、ちょっと奮発してもいいかなとか、
そう
ちょっと思ったりもしますよね、
ちょっと戦うじゃないですか。
うんうん。
はいって思いながら、いやいや、でも旅行費全部タダじゃんってこう思う。
うんうん、
だから。じゃあ、でも本当うまくできてますよ。そういう仕組み的なことがね。
そうか。いや、ちょっとボリュームが大きいですね、今日。
そうですね。
なっちゃうな。
でも、とにかくやってみるって別にお金かかんないから、やってみるんですよね、はい、それ。やってみるとい
い。うん。はい。
反応が、いい人からの反応取れると思います。
わかりました。ちょっと。ポイントを絞って、ターゲットを絞って、その方へ向けて、
はい、
打ってみると。
そうですね。
はい。わかりました。ぜひ参考にしていただければと思います。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。